まず僕実行でぶっちゃけ抜いたでしょ。
石川
ほんま
運の
B サイドライブ、
ファックスに関して衝撃的なことを
しましたね。このちょっと10分がアップとかいろいろやってたんですけども、
ですね、僕はそのことを知らなかったんですが、まあ金々を話すように俺は会社にあまり来てなかったんですよ。 B サイの収録をここでがっつりやるようになり、
はい、あとこのシステムになってから一応この会社を立ち上げて何年経つかだけ教えてもらって
15、6年経ちますけど、
15、6年このシステムで一応やってるはずですよね、多分ね。そしたら、ね、
いやこれ多分違うんだな。で俺も、まあ、稲垣も日本放送での仕事が多いから、うん、毎日毎日会社に来るわけじゃないわけなんですよ、うん、でそうなった時に今そういえばそういうふうにするって言ってたの言ってたかもしんねえな、うん、思い出してきたぞ。そうなった時にファックスが我々のいない間に会社根付いたところで見れないと、うん、すぐにはと、うん、そこでですよ、うん、確かに言われてみれば何年か前に稲垣がそうするよって言ったかもしれないんですけれども、うん、うちに届いたファックスはそのままメールで稲垣に転送されるようになってるんですね。
リスナーの皆さん、こうした衝撃的な、はいはい、稲垣さんはご安心ください、株式会社ファイの人ですね、
はいはいはい、それでですよ、それであれおかしいなって、いくらファックスを触ってもプリントできねえなと思ったら、さっき B サイドグループライディ稲垣から PDF 化されたファックスが送られてきて、はい、当然あれですね、稲垣は B サイドファックスを募集し始めたこと知らないです。なぜなら僕が言ってないから
、はい、綺麗な状態で今我々の手元に2個あるメールより便利な状態でメール分共有できてますからね。
稲垣は何のことか分からずってB サイドグループラインに転送してくれました。
で石川さんそれに対してありがとうとしか返さないっていう、はい、ちょっと説明が必要だと思うんですけど
事情を言わずにお礼だけは言っとくっていうことで、じゃあファックス紹介しましょう。山口県宇部市ペンネームティス、
山口からありがとうございます。
B サイドの技術革新ですね、なのにファックスで送りますと、ラジオはいつも仕事の車で聞いていますと主に、地元 FM 局の昼の番組を聞いてますと、いや FM とはいえ昼の番組を地元の局のね、うん、番組聞いてくれたのはありがたいですよ、うん、これあれですかね、 FM 山口で自社で制作してるんですかね。
まあやってるところもあるでしょう、はいはい、時間帯によっては。
そして三浦さん、僕はナイナイのオールナイトのヘビーリスナーです。
ありがとうございます。
今は B サイト、ナイナイのオールナイトと地元の FM、 そして、安住さんの日曜天国を聞いています、うん、かっこ YouTube でと。これはオフィシャルなのかな、 YouTube はパトロールしてるだけかな、
うん、
うん、取り急ぎ連絡です。ビースタいつも楽しみに聞いてますと、うん、ありがたいね、なんかね。
いや本当ありがたいですよ、これを出すのにずっと苦労してたあの時間
ただこれから毎週稲垣のところに謎のファックスが届くって
稲垣さんが収録とかしてたら対応できないですから
稲垣金曜日なら大丈夫だろ。
いやいやそしかもメールに貼り付いてるかどうかもわからない
ただこれね、稲垣の普段使ってるアドレスじゃないからいいんじゃないか、いっぱいファックス来ちゃってもいや俺稲垣普段使ってるやつじゃねえからな多分な。
あちなみに結構自社制作やられてますね、 FM
山口さん。へえ、うん、
やられてます
よ。いやそこで TFM の昼をネットしないのは、あの JFA のやつをネットしないのは、うん、心意気だねそれはね、うん、ちょっと心意気良しですよそれは、うん、いうことでございまして、他にもですねいろいろメール来てるんですけれども、まあラジオに対するアンケートにものすごくたくさん来てるんで、これまたおいおいですね、どんどん紹介していこうと思うんですけれども、前にね、
はい、
大竹、まあ1月ぐらいですよの話ですよ、うん大竹しのさんがまたそっちだ、大竹しのさんがライブをやると、
はいはい
ね、特にヒット曲もないと、歌手でもないと、
まあ自分で言ってるんですよ、
そうなの、うん、で何を歌うかも公にしてないと、うん、そんなライブに来たい人はいるのかと、うん、
そんなマイナスのことを言うプロモーションがあるんだろうかと思いながら毎回思ってますけど、
ただこれまあ、ご本人も含めて予想外だったことに、東京公演、大阪公演、1日2公演ずつ計4公演完売なんですよ、これ。
そうすごいすごかったな本当にな。
もちろん 1000人2000人って箱じゃないですよ。多分同業だと200人か250人ぐらい、大阪でもまあおそらくそんなもんですよね、うん、きっと。それよりもうちょい少ないかもしれない
ぐら
い。
500ぐらいありませんでしたっけ、けどこの間
どうだっけ
調べたら、
どうだっけ、うん、まあだから とにかくまあホールクラスとかではないよ当然なんですけども、それに関して神奈川県相模原市ポピーライダー、以前の B サイで石川さんが大竹しのぶさんのライブに行きたいかっていう話をしてましたが、いや
失礼な失礼な質問だなそれ。もうまた
僕は行きたいですと、しのぶさんのトーク&ライブはファンミーティングみたいなものだと思いますと。
ああ、まあそれは一つ、
いやそれは言えるな。あ、ライブは舞台以外の素の大竹しのぶという人を生で見られる貴重な場所で、素の姿を、その姿を見たいという需要が一定数あるんじゃないかなと思いますと、うん、ああまあそっか、素の大竹しのぶ、何も演じてない大竹しのぶはラジオを聞くかライブを見るかしかないし、ステージ上でこうリアルに存在している大竹しのぶというものを生で見ながら素の大竹しのぶの喋りを聞けるっていうのはライブでしかないか。
しかも一番先、うん、カーテンコール恥ずかしがれるからすぐ下がっちゃうんですよね、確かにね。
はいはいはいはい、はい、
確かに言われてみると
舞台とかだとね、でさて話題は変わりますが、石川さんが以前の B サイで、行ったと言ってた有楽町の餃子屋さんってここですかと、ちょっと写真見てみましょう。ああ、ここです、ここです、ここです。なんだっけな、天候餃子棒とかいう店なんだよな。僕は2種類セットのとピータを注文しました、この店でと。野菜黒豚とピータを注文しました。あ、2種類セットだ、餃子の2種類セットだ多分これは、うん、野菜餃子と黒豚餃子だ。餃子はどちらも皮がもちもちで美味しかったですと。また店員さんの無言で料理を置いていくスタイルで変に気を使わず良かったですと、うん、それ愛想がないとも言うよいやさ、まあ、俺は レバニラ炒めをこの店で食って、
うん、
シャキシャキ、もやしがシャキシャキですげえうまかったっつう話をしたんですけども、レバニラとか肉野菜炒めとかもそうかもしれないですけど、うん、もやしってシャキシャキ派ですか、それともしなっとした派ですか。
うん、あ、俺しなしな派。
あー、なるほどね。俺は今までそこの店でレバニラ炒め食うまではそこまでもやしにこだわりなかったんだけど、シャキシャキのやつうめえなって思うようになったのよ。そんでそれこそ浦和行った次の日、浦和から東京に帰る日にどうしてもなんかわかんないけど急にレバニラ炒め食いたくなって、うん、でまあ有楽町戻って食ってもいいんだけど、まあ、せっかくだから浦和に お金を落としていくかっつって行って、でまたその時間がさ中途半端でさ16時半ぐらいだったのよ、その夜の営業が始まる前の中途半端な時間だったのよ、うん、ほんでさたまたま投資営業やってたラーメン屋さんにさそういう中華のメニューもあったからさ、そこに入ってさレバニラ炒め注文したんだけどさ、ここがさしなしなだったんよなんかちょっと違ったんよねどっち派なの、みんな世の中はどっち派の人が多いのかな。でももやしがシャキシャキで美味しいみたいな表現ってよくするよね。
うん、
三浦、まあだからさ、
いやしなしなで味が染み込んでんの美味しい気がするけどな。ただね、やっぱな、
あ、たださ、もう特にもやし炒めだのレバニラ炒めだのがさ店に入って注文して出てくるまでどっち派かが分かんないよね、うん、食品サンプルで置いてあっても分かんないじゃんそんなの、
うん、けど、はいはい、あーラーメンだとシャキシャキかもしんないな。
え、じゃあ三浦は両方食べたからシャキシャキの炒めと、
うん、
しなっとの炒めも、うん、その上でのそっちあか、うん、なるほどね。あんま俺は今までさ気にしたことなかったんだけどさ、うん、俺はシャキシャキなんだけど、これどっちが多数派なんだろう
ね。え、
うん、ちょっとレバニラ論争懸命にレバニラ論争と書いてどっち派か、もやしはシャキシャキの方が、そう炒め物に関してね、うん、シャキシャキが好きかしなっと派が好きか、うん、どっちか書いて送っていただければというところで、
これに関してはまあ来週でしょうね。もうね、
もう来週ですね、これ
は
もうね、
3分に関してはもう来週ですから、うん、
ファックスで送ってもらっても稲垣のところに行っちゃいますから
でそれだとしてもここは鳴るので迷惑になるので放送時間収録時間内だけにし
よう。誰かが送ってくれたなっていうねところは分かる、うん、あとはですね、まあ、つい先週ですよ、あの学校の話で、最近学校とかで鉛筆とか赤青鉛筆いまだに使うのっつう話で、
はいはいは
い、うちの小学校3年生9歳の娘は筆箱の中に鉛筆と赤青鉛筆は必ず入れており、うん、筆箱も鉛筆削り付きのものを使っていますと。まだ使ってんだ。これなんで鉛筆を使わなきゃいけないんだろうね、シャーペンではなく。なんでなんだろう、別にシャーペンでもよくないって思うじゃん。思わない。
まあ、だ筆圧でしょうねって思う。
筆圧なのかな。先週からメールが常々言ってる、うん、ちなみにコンパスや三角定規、分度器も使ってますと、
うん、
はいはいはいはいはいはい。黒板については授業の際には使っているようで、チョークなども健在でしたと、うん、ただ一つ昔と異なるとすれば、生徒全員にタブレット端末が支給されていて、その中で宿題をやったり、学校休んだ際にリモートで授業を受けたりしています。リモートで授業を受けるのは休みになるんですか？
どういうこと？
学校に行ってないだけで授業を受けてるということは休みではないんじゃない
ですか？休みではないですよね。
これは出席の扱いなんだろうか？リモートで受けていれば。でもこの文章は、学校を休んだ際にリモートで授業を受けたりしていますって書いてあるよね、
うん、
ってことは学校は欠席だけど授業は出てるっていう状態なのかな、これは。それでももはやリモートでオンデマンドになってるのかな、うん、休みの子がいた場合、先生がスマホかなんかで授業を取って、それをオンデマンドで見られるようにしてたりとかするのかな。
うん、
会社の場合リモートだったらこれは出社扱い、リモート、
いや出社扱いですよ。
ってことは
なんだろう、あれですよ、在宅勤務手当がつくぐらいですよ、通信料として。
ああ、なるほどなるほど、うん、はあ、だったらこれ出席だよね、うん、家で受けてたら、うん、学校に行けなかっただけであって、うん、ああでもさ、それ考えたらよ、こう今までってさ、まあ、昔でいう登校拒否、今でいう不登校だったらさ、もちろん勉強もついていけなかったわけじゃない、
うん、
それがさ、学校には行きたくないけど授業を受けられるっていう状況できるかもしれないね、うん、だから勉強はついていけるっていうのはできるかもしれないし、そういう意味で言うとタブレット端末の支給っていうのはなんか学習能力の上げ方としては正しいのかもしれないね、
うん、
あーなるほどね。鉛筆をなぜ今でも使い続けてるのかが謎だから、誰か学校の先生いねえかな。なぜシャーペンとかではなく、あえて三浦の言うとおり筆圧なのかどうなのか
な気がするけどな。あと子供にとって細すぎて危ないんじゃないですか。
あーそっか、
結構細いですから、あれ刺せますからね。
確かにな、
うん、
あまあそれとあとはですね、こんなのも来てまして、まあ前にですよ、それこそさっきのね浦和の実家帰ったって話じゃないですけど、高校生の頃ってお小遣いいくらぐらいもらってたのみんなっていう話で、静岡県浜松市光493 37歳社会人、高校時代のお小遣い事情ですが、静岡県の田舎に住んでた私は1ヶ月5000円でしたと、
うん、
あで37歳三浦と大体同世代、
うん、
三浦も
38になっちゃう今年
でも同世代じゃないこれ、もうほぼほぼ、うん、三浦はいくらだったっけ、5000円高校生の時の小遣いいくらだった、三浦は
5000ぐらいです。
5000ぐらい、じゃあこれが平均なのかな。しかし私は進学校に通っていたため勉強ばかりで友達と遊びに行くことがなく、さらに、学校の周りも全面田んぼの田舎で、外食しようとしてもお金がないため、お小遣いは参考書に使う程度でどんどん余っていき、高校卒業するときには G-SHOCK とプレステ2をたまった小遣いで購入できましたと、
うん、
まあそんな高校時代つまんなくねえと思われがちですが、夏休みに田園風景を見ながら学校で勉強していたのは、ね、今となってもいい思い出ですし、おかげで第一志望の大学に合格したので私は後悔していませんと、 ああ5000円か、なるほどな、確かにな、なんでうち4000円だったんだろうな、キリがいいのくれよって思ってたもんなだからそうやって昼飯代を着服してジャンプを買ったりタバコを買ったりするようになっちゃったわけよ
ジャンプはいいや後半はどうだろう、
反省してるよ
反省してるよっつってタバコ食えなくなるようなめちゃくちゃしかもそんなフィルターギリギリの
違う、もうあのタバコがなくなっちゃったのよだからもういわゆるシケモクですよ、ジエンがしてるやつです、
びっくりした今もう諦めてくださいって言ったらもうフィルターじゃないですか、だってもう茶色
い部分だもんいや昔はこれぐらいまで捨てたよ、これ
なところ、いや
こうやってあーなるほどね、貯金とかはできてなかったな高校生の頃、
無理でしたね、足んないっすも
う今でも相場はもう1万円とかなのかな高校生とか、
物価に乗じて高校生のお小遣いの方が先に上がるの、我々の賃金より。
でもトータルしたらさ携帯代とかあるじゃん、
まあそこは払ってもらってるか相対的に見えてるものが見えないお小遣いはあるでしょうね、
うん、だからもう下手したら携帯代とかも入れたら2万じゃない、うん、
しかも東京だと移動する交通費を考えたらあっという間になくなりますからね、
そうね、まあ定期券があるとはいえ、
うん、定期券内でしか遊べないでしょうね本来は、
そうね、あまあだから埼玉から池袋の学校とかしたらすげえいいよね、うん、定期で池袋で遊べるし、うん、ああ
往復するだけで1000円消えちゃいますからね大宮東京間って、
そうね、うん、浦和からがね410円だったかな、うん、とかだったから、あ大宮からだったら消えるね、うん、ああ5000円でも何の俺だからラジオ以外に何か金、じゃラジオジャンプ以外に何か金、何に金使ってたんだろうな、まず外食もしないしできなかったし、たまにだからその親からもらったその1日400円の昼飯代で食堂で飯食ったりするぐらいで、あと何使ってたんだろうな、まあでもカセットテープを買った120分のカセットテープを毎週毎週買い続けてるのが一番出費だな、
うん、まさかねこういうタイムマシンみたいな機械が出てくると思わなかったですもんね、今の子はそういうことしないんですよ、だってい
やそうなんですよ、
だって勝手にラジコでストックされてるし、
はいはいはいはい、
あとは何も言わないけど、
だってそれで月300いくらで済んでるんでしょ、うん、いいな、
そうですよ、オールナイトニッポンジャムなんて入った日にはは
いはいはい500円で済んでるんでしょ、うん、いいな
1回500円毎月払えば、まあけど1回500円毎月って100円ショップでテープを買ったと思えば週5回分だから一緒ですからね、
いやだからあれよ俺の頃100円ショップかなかったもんね、
そっか、あれレンタルショップとか行ってるんですよね、だからねレンタル CD 屋さんとか行って、
うんとね俺はねな長崎屋に行って、うん、それで120分のテープを5巻まとめ買いみたいなのしてたでもそれでも1000円ぐらいしたよ、やっぱ120分の一番音質の悪いですねいやまあそんでさ、そう思い出したよ、この話ってもしかしたら前に実家帰った時もそれをしたかもしんないけど、なんかまあふとさこう大掃除とかもしてたからさ、実家帰ってさタンスこう開けてみたんですよ、クローゼットに置いてあるタンス開けてみたんですよ、したらその俺が初めてついた上柳アナウンサー上柳正彦の花の係長の道録のテープが山ほど出てきて、
それ今上柳さん渡したら喜ぶんじゃないですか、
あまあね喜ぶかな、ちょっと久々聞いてみます
よ、LF になかなかないものだと思うんですよその頃って、94年とかするこさ
94年、ダットかな、
うん、ダットというか LF は多分下手すらちゃんと残してない時期ですから94年2002、3年になってからちゃんと残るようになったんですから、
でもダットとカセット両方回してる気がしてんだよな、
いやいやだからそれを保存してるかどうかの話ですから、
いやそれはもう絶対してない
から、そういや
だからダットをもしかしたら上なんか持ち帰ってる、
あ可能性は
ダットを持ち帰んねえか、
けどダットってこの間衝撃だったのは、うん、音途切れてるんですよもう古いと、い
あの劣化してんのよこれは、
そうカセットテープの方が聞けるんですよ
はいはいはいはい。あのね、上柳さんは自分の分の登録をカセットで持って帰ってる気がする。
ああ、じゃあ大丈夫か。
でもまあ久々聞いてみようかなとか思ったもんね。ここにほら聞けるのもあるからさ。
カセットテープね。
ああ、もう。YouTube 上げてやろうかな、恥ずかしいやつ。上柳さんの。
ゆうゆうし。なんでしょうね。
その、鼻のかれちゃう第1回の力んだ上柳さんの登録。
サボラキレン投げし上げるとするせめて。それは。
おそらく力んでたであろう、上柳さんの登録。間違いなく力は入ってたからね。この肌の係長という番組に対して、いうことでいろいろとメール待っております。受付メールアドレスは bi4@be-sid.jp bi-ho@be-sid.jp で待っております。
ハガキもお伝えしておきます。
あ、そうか、ハガキの宛先言っておきましょうか。郵便番号150045、東京都渋谷区新千町 10-9 ハイマート渋谷新千205株式会社ファイ B サイの係まで送ってきてちょうだいと。
昔の人はよくこれ聞き取って送ってましたよね。
いや
石川、
まあ暗記しますからね。やがて B サイではない。
やり場のない才能メールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
B サイならね。
ちょっと早めですが、時間も中途半端なレンディングでーすというところで、あ、またいろいろ来ましたよ。
お、2部まで聞いてですかね。まだ間に合ってますかね、多分ね。
長崎市47歳産業医宿、3部を今からする、収録するとさっき旧ツイッターで見てメールしましたと。移動中なのでスカイプは使えませんが、今大阪で仕事で大阪におりまして、AM ステレオ初体験しました。
おー、ラジオ大阪とか、
なんとも感慨深かったです。他のアンケート項目も含めて感想を改めてメールいたしますと。はぁ、
受信機持ってたんだ
ね。
それがすごいですけど。
はぁ、なるほどなるほど。はぁ、
けどあの音質が LR に分かれてるってちょっと不思議な気持ちになるんですよね、多分。
確かにね、
うん、
俺もだってしばらく聞いてないもんね、 M ステレオなんて、うん、いやー、いうことで今回ですね、いきなりスカイプポピーライダー応募してくれてるんですが、まあ、結構メールも紹介してね、今回お休みということで、ポピーライダーですね、いきなりスカイプのですね、うん、に来週もし時間空いたら日帰り旅行したいんですが、石川さんおすすめの場所はありますかということで、まあこの時期だったらちょっと早いですけれども、房総系とかいいんじゃないですか、
うん、
まあお天気も良ければ気持ちいいですし、お礼的なことで言うと城とかもいくつかあるので、それ見たりするのが、前もこう新宿からねバスで立山方面行きましたけども、結構いいかなと思います。まああと、まああれっすよね、まあ海の幸系はうまいですよ、やっぱり千葉は。あと同じ理由で言ったら三崎とかね、うん、神奈川の、三崎は京急の一番先かで、マグロ食ったりとかね、そういうのいいんじゃないかなとか思います。あと、あ、なんかお知らせすることあったかなというところで、乃木坂46がですね、バースデーライブをやっておりまして、こちらですね、今日が2日目、明日が3日目で、日曜日が最終日ということなんですけれども、そこでですね、配信のライブも行われておりますので、もしよろしければというところでございます。あとは何かあったっけな？あとは、これはまだ言えないやつ。あとは、大竹しのぶさんの舞台がですね、これちょうど収録してる翌日、明日からですね、
明日から
始まります。
明日からか、
睡眠とって
ちょっと意識しなさすぎたな、それは。
これは僕らもね、いつ見に行くかってことまだ返事してないですから、ね、
やばいやばい、ちょっとやんなきゃそれ。
はいはいはいはい、
完全に抜けてたな。
こちらがですね、僕です、池袋の劇場で、東京芸術劇場じゃない、多分なんかね、新しい劇場でやっておりますので、もしよろしければと。
東京建物ブラビアホールとか、そんな感じですね。はいは
い、でこちらですね、地方公演もありますので、もしよろしければですね、地方で舞台とか好きな方、見に行っていただければというところになります。どこ結構満だよね、今、スイーツのホームページ見てみますか。というところで、これが、あら、うちの会社の今、Wi-Fi がおかしかったようになったぞというところで、どこだっけな、東京公演、それから宮城公演が4月12日、13日、14日、それからですね、埼玉公演、川越であります、ウエスタ川越大ホール、これがですね、2024年の今年の4月29、20、21、そして大阪公演が4月27、28、29の3日間ということでございますので、もしよろしければというところでございます。あとは誰かのお知らせあったっけな、言わしていいやつ。言わしていいやつはあんまりないかな。
私立恵比寿中学のニューアルバムが発売中ですね。
かといって三浦恵比寿中学の番組やってるけどありません。
ありません。
あとは何かありましたっけ、まだあの番組も言えない。
して改変期ですねってことだけお伝えしておきますよね。
はいはいはい、は
い。いろいろありますよ。
いうことでございまして。
あ、そう、私、実は、はい、引き継いで東京 FM の番組、石川さんとやり始めてる感じになってる。
なるほど。
香川さんの番組だったんですけど。
なるほど。その番組に関しては僕はですね、実は兄さんで一度も話したことないんで、ちゃんと言ってきますか。
あ、そうですね。
はい。
そっか。いや、言ったことなかったでしたっけ。なかったか、
うん、ないし、ないのよ、多分特に思い入れもないから、ま
あ、そうでしょうね。
ギャラが安いから
内情話しすぎ。
あ、それで言ったらね、言わないでよ、むしろ俺あのギャラで仕事を受ける人だと思われたくないから。
あ、じゃあ全てなしで、
はい、TF で実は俺のメールが番組やってるよって言ったら、いっぱい数ある、TF の番組だからどの番組やってるか当てたら、
いや俺ツイートしちゃってるからバレてるな。
うん、現場も立ち会ってないし、ね、特に思い入れもなくやってる番組です。そうそうそう、私お仕事としてやってる番組です。
私がせっかくやってます。けど私にとって初めての東京 FM さんですから、
はいはいはい、
と頑張りたいなと思いますけどね。
なるほど、よくでございます。っていやー、なんかね、ちょっとまだこうはっきり言えないことがいろいろやってまして、なんかね、意外と疲れるんですよね。
なるほどね、いろいろ。
いや、まあ大した労力ではないんですけども、まあちょっと疲れたりしつつ、まあだから明日もですね、一応埼玉スーパーアリーナにライブは見に行くんですけども、ちょっと日曜日にですね、その準備のとかも入ってたりするんで、明日はですね、泊まらずに帰るというところなんですけども、うん、
いや埼玉ですから、そんなドヤ顔で泊まらずに帰るって言われ
て、せっかくね、まあお袋とかは帰ってこい帰ってこい言うわけですよ。
あ、まあね。
その代わり、あの日曜日にあのお袋がうちに来ます。
あ、はい、いいじゃない。
親子のコミュニケーション密に取っております
。仲良しで。私、ああ、うん、そっか、なんだ、
うん、
あ、今言おうとしたことをど忘れちゃった。
いやー、でも、まあ、今回ですね、浦和帰ったのは多分去年の夏に同窓会行ったみたいな話をしてた以来だから、まあ、半年ぶりぐらいなんですけども、うん、浦和の駅の西口に非常にこう、なんていうの、昔ながらの飲み屋とか店とかのある一角があったんですよ。で、だからそのオールナイト終わって浦和の駅の近くで降ろしてもらった時に、そこ行ったら確か明け方までやってるラーメン屋さんあったなと思って行ってみたら、なんつうの、なんとか町の一丁目みたいな、うん、その一丁目ごと再開発なのね今。
すごい。
もうだから広大な空き地ができてて、
じゃああれ、町の名前、区画整理名前変わる可能性ありますよね。
いや、それあるし、なんかね、そこにどうやらなんだっけな、埼玉の市民会館みたいのができて、うん、上に ビールが立つみたいな感じのになるらしくて、だからそこの区画ね、だから何丁目全体に何軒も店あったわけですよ。それどこ行っちゃったんだろうと思って、でどうやらなんかあちこちに点でバラバラになって営業はなんか続けてるらしいんですけどね、なんかやっぱ街が発展するの嬉しいところもありつつ、なんかそういうの見るとちょっと寂しさもやっぱり感じますよね。なんか特にうちの実家の方なんかは昔から住宅地だったんで、結構うちとかも言うたらなんですけど結構敷地広いんですよ。庭もちゃんとあって、庭なんかバーベキューなんか余裕でできるぐらいあるんですけど、それがそういう家がね、ご近所もみんなそうだったんですけども、今はまあこんなご時世ですから、それを1軒の家の敷地を2軒に割って売るんですよね、だから結構憲兵図がぎっちぎち近所がなってて、なんかそういうのもまあ時代流れとはいえなんか、ね、寂しいななんて思いながら見て帰ってきましたということで、
このタイミングで受けるとあれですけど、はい、自分も仙台に住んでた町がまさに再開発になったエリア
でしょ、中町でしょ、
そうそうそうそう、本当にだから再開発が始まる前とかのタイミングは、はい、まあふるさとがひたすら壊されてるってだけでした帰っても何もないんだ、
わかる、
ま、もともとあったものがなくなってきてさらちだけやってからちょっと寂しくなるんですよ、
ね、何なんだろうな、これはもうさ、もうさ、それは我々の親の世代とかももっといろいろあったんだと思うよ、
そうでしょうね、全然違う、
街が変わっていくってことはなんかね、まあ浦和がどんどん住みたい街に入っていくのが嬉しいと思いつつ
そうですよ、外野ですから我々も
我々ね、外野ですから、いうところで今週はこの辺で、石川と本間とブルーはお休みでした。したっけまた